その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。その時畑に二人の男がいれば一人は連れて行かれもう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば一人は連れて行かれもう一人は残される。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのかあなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつごろやってくるかを知っていたら目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。以上であります。私たちの信仰はいつも試され続けています。自分に忍び寄るあらゆる誘惑は自分を貶め自分を襲う試練の数々はさらに心を蝕んでいきます。心を蝕んでいくということは心が病んでいくということです。しかしイエス・キリストを受け入れ信じているキリスト者はそれに耐えることができるのです。自分のことを分かってくれそして自分を励まし支えてくださる神がおられる。私たちがキリストに心が向いている限り聖霊は私たちの霊性を保ち信仰を支えてくださいます。いつも必死に祈り願う私たちには主なる神に仲立ちしてくださるキリストがおられるのです。その主イエスが弟子たちを通して私たちに言われます。大きな苦難が必ずやってくる。だから忍びなさい。耐え忍びなさい。苦難の日々の後キリストが再び天からこの地上にやって来られる。主イエスはその日はいつ訪れるかということは弟子たちには語りませんでした。しかしイチジクの木の例えを用いさらには人 の子が戸口に近づいていると悟りなさいと語られたように、あたかもすぐにでもその日が訪れるかのように語られたのでした。その言葉を受けて主イエスが再びやって来られる日について深く言及されているのが今朝の御言葉の箇所にあたります。36節で主イエスは弟子たちに語り続けます。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。ここではあえて子も知らないと語られています。子というのは御子イエス・キリストのことです。イエスご自身も自らこの地上に来られる時はいつなのかは知らない、そう語っているのです。これはとても驚くべき言葉です。なぜならば天地が創造される前から神と共にあったキリストが知らない、そう言っているのです。神であるキリストが知らない、本当なのでしょうか。この知らないという言葉は実は知識がないという、そういう意味ではありません。興味がない、知りたくもない、そのような意味合いで語られているのです。ですから主イエスは終末と再臨がいつ起こるのか興味も関心もない、だから弟子たちに教える気にはならない、そのように私たちに言われているわけなのです。そもそももしあらかじめその日がいつ来るかを私たちが知っていたら、一体どのような信仰生活を送ることになるのでありましょうか。その指定された日や時だけに目が行ってしまうことは明らかです。指定された時から遠くかけ離れた時間の中にいる者たちは自堕落な日々を送らないとも限りません。その日がわからないからこそ私たちは絶えずキリストの御言葉に耳を傾ける姿勢を持ち続けることができるのです。主イエスは必ず訪れるその日について警告をされています。37節以下では創世記のノアのことを挙げてこう語られているのです。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。ここで言われたノアの時というのはノアの洪水の時ということです。このノアの洪水の時、人々の様子はどうだったのでしょうか。文脈をたどれば人々が増え肉欲に走り、他人を顧みることなく飲み食いに勤しんでいた、そのような自分勝手な生活をしていたということであります。つまり日常的な生活の中で神への感謝の思いはなく、神を遠ざけ 神からの警告は無視、むしろないがしろにしていたと思われるのです。創世記6章13節では神はこのように言っています。どうぞお聞きください。創世記6章13節です。すべて肉なるものを負わせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。ですからノアの洪水は人間の堕落に対しての神の裁きであり、徹底した滅びの宣告であったのです。人の子であるキリストが再びやってくるその日、その時はそのような滅びの時であるというのです。しかもそれだけではありません。それはノアの時にあらゆる生き物がほとんど死に絶えたように、イエス・キリストが再びやってくる時、人々も同じように堕落の中に身を置いているのだ、そう言っているのです。洪水になる前に人々は飲み食いや自堕落な生活に走り、快楽にふけている。神はそういう彼らを助けるとは言われませんでした。滅ぼすと言っています。しかし実際神はノアの家族だけをノアの家族だけは救われたのです。それではどうしてそうなのか。彼らは神に忠実でありました。神を第一とした生活を送っていたのです。同じく創世記6章9節ではノアは神に従う無垢な人であった、ノアは神と共に歩んだ、そう書かれてある通りです。ですからノアは神の啓示を知ることができたのです。神は確かにノア以外にご自身を啓示することはなさいませんでした。しかしノアが大きな箱舟を作っていくときに、人々はノアの様子から洪水について感じ取ることも可能だったのです。彼らは当然ノアから洪水によって人々が滅んでしまうという神の啓示を聞いたはずです。その意味では確かに滅びの前兆は人々に公平に示されたと言っても良いかもしれません。しかしその前兆を神の印として受け入れる心がなかったのです。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで彼らは何も気がつかなかったのです。洪水がいつ来るかも、それがどのような原因によってもたらされたのかも何もわからなかったのです。キリストが再びやってくる時もこれと同じような状況になる、そう言われます。この言葉に潜んでいる主イエスの思いは、だから不意をつかれて滅びに至ることがないように気をつけなさいという強い警告であるわけなのです。主イエスはこのように再臨される時の前兆に気づくように語られましたけれども、 40節41節ではさらに具体的に語られています。その時畑に2人の男がいれば、1人は連れて行かれ、もう1人は残される。2人の女が臼を引いていれば、1人は連れて行かれ、もう1人は残される。その時というのは、キリストが再びやって来られる時、つまり再臨される時のことです。畑にいる2人はおそらく家族だと思われます。2人は畑仕事をしているのでしょう。働いているうちの一方は連れて行かれるというのは、救いのために天に連れて行かれるということです。天に連れて行かれるというのはどういうことかといえば、二つの例が思い浮かびます。その一つは創世記五章21節から24節で書かれているエノクについてです。彼は神と共に歩み、神が取られたのでなくなった、つまり天国に連れて行かれたわけです。もう一つの例は列王記下2章11節で、預言者エリアが嵐の中を天に登っていく場面です。この二つの例に共通しているのは何かと言いますと、どちらも信仰に厚く神と共に歩んだ人間を神が連れて行かれたということです。またもう一人は残されるというのは、これは一体どういうことかと言いますと、裁きのために地上に残されるという意味です。これは滅びへの道であるわけです。同じような例えが41節でも示されています。41節では2人の女が臼を引いている場面が例に挙げられています。この例も親子か姉妹であると思われます。このようにたとえ家族であっても、一方は救いのために天に取り上げられ、もう一方は裁きのために地上に取り残されるというのです。どんなに家族として両者が強い絆で結ばれていようとも、神にとってはそれは天の御国に招かれるその時の決め手とはならないのです。神にとって天に取り上げる決め手となるのは、あくまでも信仰という観点から捉えられるわけです。つまりいかに神を第一として考え、神の御心に従う生活を送ったかどうかにあるわけです。では実際に家族のような強い絆を反映しながら、お互いに引き裂かれかねないような状況に追いやられているものとは何でありましょうか。それは実際に教会間で起こっている対立や内部分裂が挙げられます。教会はキリストを受け入れ、キリストを信じる人々の集まりです。ですから主にあって兄弟姉妹なのです。誰もが教会で主を仰ぎ、主の御前で謙遜になり、共に励まし支え合うことができれば、一致した教会として神の思いにかなう教会として祝福が降り注がれるはずです。しかし 現状を見ますと、内部で対立している教会を目にします。対立し反目し合う教会にはもはや聖霊はおられません。しかし悔い改めをし新しく生きようとする者が一人でも与えられるとき、その教会は内から生き返ります。42節では、だから目を覚ましていなさい、いつの日自分の主が帰って来られるのかあなた方にはわからないからである、そうイエスは語られます。キリストの再臨の時はこのようにかけがえのない家族の一人は天に取り上げられ、もう一人は地上に残されます。だからそのような出来事にしっかりと心に留め目を覚ましていなければならないのです。この目を覚ますという意味は一時的ではなく、絶えず目を覚まして見張り続けなさいという意味が込められています。どうして絶えず目を覚ましていなければならないのか。キリストが再びやって来られるからです。いつキリストがやって来られても良いように私たちは準備を整えていなければなりません。準備を整えるということは日々信仰に根ざした生活を送るということです。ヤコブの手紙2章14節ではこのように書かれています。ヤコブの手紙2章14節です。どうぞお聞きください。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。私たちは日々神に祈りを捧げています。祈りとともに御言葉を少しずつでも良いので読み深め、イエス・キリストとの結びつきを強めています。こうして毎週礼拝に出席し礼拝に預かることで聖霊から祝福を得ます。これら一つ一つが信仰に根ざした結果、信仰が行いとなって現れてくるのです。ヤコブの手紙はそのことを言っています。イエス・キリストはその姿勢をご覧になられます。絶えず目を覚ましていなさい、目を覚まし続けなさい、その日々の行いがあってこそイエス・キリストがいつまたこの世に来られてもよいように迎えることができるのです。43節ではイエス様がこのように語られています。このことをわきまえていなさい、家の主人は泥棒が夜のいつ頃やってくるかを知っていたら目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。私たちは夜はしっかりと家の施錠をし家に侵入されないように用心します。それは何でかと言いますと、夜に侵入してくる泥棒が怖いからです。泥棒の中には物を取るだけではなく人の命を奪おうとする輩もいるからです。それと同じようにキリストの再臨も怖いからです。どうして怖いのか。キリスト者の中で形ばかりの信仰の持ち主は徹底的に裁かれるからです。 キリストの再臨、それはノアの洪水のように徹底的に裁かれ滅ぼし尽くされるからです。キリスト者ならそのことは間違いなく知っているからです。主イエスは再びやってくると明言されています。しかしイエス・キリストはいつこの地上に再びやって来られるのか語られてはいません。ですからその日は誰も知らないのです。その理由は先ほど述べましたように、もし再臨の日時が正確に私たちに知らされているならば、再臨の近くになって準備をすればいいことになってしまうからです。また再臨の時まで長い年月を要して、もし何千年後の何月何日に主イエスが再びやって来られるということが分かったならば、それまでは誰も生き続けることはできませんから、結局のところ再臨の日として指定された日よりも前に人々は死んでしまうわけです。それゆえ再臨について何も怖くなくなってしまうということになりかねません。ですから神は、そしてイエス・キリストは再臨の日を誰にも教えないのです。それは泥棒が家に侵入しようとするときと同じです。泥棒がいつやってくるか分かっていれば、その防犯の準備と警戒さえすればよいのですから、全然怖くはありません。いつ来るか分からないから怖いのです。いつ来るか分からないからいつも警戒するのです。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからです。このだからというのは、単に前の説を受け入れているつなぎ言葉ではありません。以上のようにという結論に用いられる言葉です。結論部分のあなた方も用意しなさいのもともとの意味は、あなた方は用意の整ったものになりなさいという意味合いです。単に用意をしなさいというのではありません。万全に備えていなさいと言っているのです。主イエスの再臨の最大の問題は、再臨があるとかないとかということではありません。むしろそれがいつ起こるのかわからないということにあるのです。再臨は思いもかけない時に起こります。主イエスが再臨のことを言われ、2000年近く経過しています。もう長い年月の間、まだイエス・キリストの再臨は行われてはいません。再臨が延びているということは、再臨が行われないということではないのです。むしろ行われていない年月が経過するということは、逆に再臨の日が近づいてきているということでもあるのです。キリストが再びこの世にやって来られます。主イエスの御心に沿い信仰生活を行っている者にとっては、それは生きる支えであり、また希望でもあります。希望は生活に喜びと潤いをもたらします。潤いのある日々の生活、それはイエス・キリストを受け入れ再臨を待ち望み、真面目でひたむきに歩み続けるものこそが与えられる特権でもあるのです。お祈りいたします。天におられますイエス・キリストの父なる御神様、あなたの御言葉を通して今朝はキリストの再臨に備えて、私たちがどうしなければならないかについて学ぶことができました。ありがとうございます。 私たちキリスト者は単に名ばかりのキリスト者に陥る危険性をいつもはらんでいます。キリストに結びつけられるということは、キリストを信じ神の思いにかなう生活を送ることです。私たちキリスト者の行き着く喜びは、御国へ招かれ永遠の命を与えられることです。どうぞ様々な苦難を乗り越え、再びキリストがやって来られるのを待ち望むことができますよう、私たちの霊性を強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。